I ただいまからインターネット上の著作権侵害コンテンツ対策に関するワーキンググループ第5回会合を開催いたします。本日はご多忙のところご参加いただきまして誠にありがとうございます。それでは本日は中間取りまとめ案を設定したいこう考えておりますけれども、まず事務局から中間取りまとめ案についての説明をお願いします。
それでは、ご説明いたします。資料全体につきまして、ご紹介いたしますけれども、資料1が今日ご覧いただきます、中間取りまとめの案でございます。それから資料2以下は、先生方からご提出いただいた資料でございまして、まず資料2でございますけれども、国領委員のご意見でございます。本日ご欠席ということでございますけれども、内容につきましては、前回ご紹介させていただいたものでございますけれども、プロバイダー等に実績の所有総合設置では妥当なことと考えるということで、具体的に設定する上で十分気をつけたいのは、誰かの被害と判断するということが重要だということ、それから実績なパトロールを行うのは、誰かの特に攻撃推進を行ってないのということが必要というような意見をいただいております。資料3につきましては、資料についてからいただいたご意見、それから資料4が、前田先生からいただいたご意見ですので、また後ほどの議論の第2に関係にコメントいただければと思っております。それから、参考1といたしまして、これまでワーキンググループで、委員の方からいただいた主な意見につきまして、報告ことになるというようにしていただいたものでございます。それでは、まず、資料1の中間の取りまとめ案について、ご説明をいたしたいと思います。特に前回と変更点があったところを中心にご説明させていただきたいと思います。まずアクセスコントロールの回避規定の件でございますけれども、規制といたしまして、回避規定というふうにございます。要約の部分については、大きな変更はございませんけれども、製造、回避サービスの提供を対象にするということ、それから対象機器を拡大するということ、それから回復の発布等にページバスを設ける、回復の運営規制を設けるということでございます。なお、前回意見でございましたことを踏まえまして、上記それぞれの部署を講じるにあたっては、相互に与える影響を踏まえ、必要以上に規制範囲を広げないようにすることが必要であるということで、今後の法制度設計にあたっての意見を追加してございます。以下同様の記載を3ページのところでは、対象行為の拡大についての、調査対策の有事項のところで、記載をしてございます。同様に、5ページでございますけれども、規模拡大のところでございますけれども、ここは規模拡大につきましては、必要な対策のところで、権利者の立証関係の指示が対応を強化するため、現在の利用権よりも広い支配の利用規制ということが必要であるということが書いてございまして、留意事項といたしまして、必要以上に支配の支配内容を留意事項が必要であるということ、それから具体的に法制度法設計にあたってのご意見を、記載をしております。のみをもから、または主体について改正するというご意見、あるいは、特報の解説しないという観光に、民主化という変化した必要を行っていくとの意見を付加してございます。それから6ページでございますけれども、これも先ほど同様でございますけれども、刑事罰を設けるにあたって、必要な刑事罰の範囲、それから明確性の原則との関係と、保護者に検討することが必要であるとしてございます。 それから6ページ、7ページでございますけれど、水学生の関係でございます。これは現在コピーコントロール開始機能等が水学生対象になっていないということが書いてございまして、こういったことも踏まえながら検討する必要があるということを記載してございます。それから2番目の回復育成の関係でございます。ここも要約の部分につきまして、お店の方に変更はございませんが、回復行為を行していることを踏まえ、生徒の目的を行う回復行為を進めるとした上で、一定のアクセスポイント回復行為を育成することが必要。それから、施給回復については、生徒の回復につもり、用意しないよう、さらに検討することが必要。なお、個人が施給行為を行う回復行為を対して、その程度については、しっかりやっていくことにしております。それから9ページをご覧いただきたいと思いますけれども、これはあまり変わってございませんが、前回ご意見ございましたので、真ん中あたりで必要な対策のところでございますけれども、著作物を保護するアクセスコントロールについて、正当な目的で行う回復ができるのがとした上で、一定の回復を実施するのが必要ということで、分かりやすく記載をしております。それから留意事項のところでございますけれども、2つ目の丸のところでございますけれども、企業等が業として行う回復行為に対する刑事罰について、国際的要請を踏まえて検討することが必要ということにしてございます。それから、具体的政府政権にあたっての留意事項といたしまして、回復行為規制を個人の及ぶにあたっては、例えば消費者による団体責任を設けるなど、個人の自由利用を確保する手段が必要である保険があるということで記載をしてございます。それからもう一つ、回復行為規制を設けるに、例えばバランスを図るため、国際的に情報を踏まえ、政権の範囲、あるいは指摘利用の範囲と合わせて考えることが必要であるという点があったということを記載してございます。それから、過去その適用に応じてございますけれども、これは特に変更点はございませんけれども、諸外国の例にならいまして、事例といたしまして、セキュリティ検査目的というものを挙げてございます。それから3点目の保護法律のところでございますけれども、これにつきまして、提供と防止と著作権法の利用の対応することが可能ではないかと考えられるかというところでございまして、そのそれぞれの法律制した場合の違いに留意しつつ、具体的な制度設計が行うことが必要であるとしてございますけれども、複数の先生方のご理解を踏まえまして、なおその提供にあたっては、関係人と協力して提供を行うことが必要であるという点を追加してございます。それから具体的な法律にあたっての、留意事項といたしまして、すぐに検討をして認めますと、幅広い範囲に回復して、回復を規制しておく恐れがあるため、慎重に検討すべきという点があった。一方、見直し以外とした場合も、同様であり、慎重に検討すべきとの点があったということを追加してございます。それから、一方で、コントロールが、デジタル電子社会に設置させる方法を行っているよう、すぐに検討して、不適切なことが必要であるという点を伝えてございます。それからさらに排水点に希望の譲渡あるいはライセンスすることは考えにくいので、不自由点を設けなくてもみなしが否定でいるではないかという点があったということを記載してございます。これらについては今後の法制度設定に至っている有事項ということで記載をしているところでございます。それから続きまして12ページ大きな論点の2つ目のフルバイダーの関係でございます。まず1点目の侵害対策措置の実施を促す仕組みというところでございます。これにつきましては非常にご意見いただいたところでございます。条約のところでございますけれども、まず真ん中あたりのところでございますけれども、こうした観点からプロバイダーと権利者が共同しインターネットの社権侵害特権に対する新たな侵害対策措置を図る法的な仕組みを構築するのが必要ということで、この点について皆さんの答弁を書かれていたものというふうに思います。具体的には、憲法の防空林先生のものを、どのよう関係者が協議して、ガイドラインを作成し、ということごとに、プロバイダーの行動基準を定めて、運動する仕組みを構築する必要があるということにしてございます。さらに、異常措置を促すにあたりましては、立法の貸し責任主義を前提として、例えばということで、この憲法において、一般的な関心の及ばないものを適切な信頼対策措置を講じなければ、損害賠償を負うことを明確にするなど、現行制度の検証を含めて、上記措置を促すための法制度の必要性について今後さらに検討することが必要ということで、まずはその運用する仕組みの構築と合わせてその法制度の必要性についても検討するということをまとめてございます。現在その前回ですね、何が一般的関心に当たるかということで議論がございましたけれども、これもその各国で何が当たるかというところはいろいろ議論があるところでございますが、ここで申し上げているのは、結果解析の可能性がないような部分についてまで、実践の求めることではないとい というような記載をさせていただいているところでございます。続いていきまして、15ページのあたりでございますけれども、国際的情報というところのところでございますが、アメリカの DMCA、名尾垣、今中の名尾垣あたりのところでございますけれども、DMCA における規制規定、それから、の状況ということを記載してございます。EU についても同様に、石橋の名尾垣のところで記載を追加してございます。必要な過去の、16ページになりまして、過去の必要な対策のところでございますけれども、先ほどご説明した通り、まずは、長いまま決定して、という仕組みを構築してもらうということが書いてございます。でさらに、法制度必要性の検討ということで記載をしてございますが、先ほど申し上げた通り、これにつきまして、現行制度の検証を含めまして、今後に検討することが必要ということでございます。ただし、検討にあたりましては、民間の取り組みの進捗状況、あるいは法制度に萎縮効果を考慮することが必要であるというふうに書いてございます。それから、具体的にその法制度にあたっての規ということでございますが、これまでご議論いただいた内容、すなわちその同席法におきまして、民法の8席の範囲内で支配対策と措置を行使するということを位置づけることが考えられるということで、これも含めて検討するということでございます。それから17ページでございますけれども、過去の留意事項のところでございますけれども、これは法律を実施しているのかどうかということを中心に、先生方からできたご意見を列記してございまして、今後の制度設置検討にあたっての留意事項にさせていただきたいと思っております。最初は、侵害対策措置について、自主的に留意しておきます。両者で大事に動くわけです。優秀ちょっとなご意見。それから、萎縮効果を踏まえて慎重に検討すべきと思います。それから、一方で、法的法で一定の責任を負うことを明確にした上で、ガイドラインすることが必要だというご意見。あるいは接続プロバイダーについて、関連的に統一的に対処になり得るが、事実的に関係ないという意見。一方で、その接続プロバイダーであっても、責任を問われることがあるとの意見を両方お話してございます。それから、もう一つは、プロバイダーに対して、義務を課すことが必要であるという意見。一方で、そのプロバイダーは多種多様であって、対応を定めることは法律で、対応を定めることが難しいという意見、両方の意見を提出してございます。それから、国領委員からいただいた意見といたしまして、条件侵害であるかどのように判断するかを検討するということと、大学等のプロバイダーの政策に応じた対応を考えることが必要だということを伝えてございます。それから、さらに、費用負担の問題、あるいはその、名誉毀損、プライバシー侵害と、たぶんやね、影響を考慮するようなご意見がございましたので、その点、記載をしてございます。17ページの次の迅速な査定手続きのところでございますけれども、ここにつきましては大きな変更点はございません。18ページのところでございますが、国際的に透明性を高めるとの観点があるから、例えば、査定手続きを法律上で委託して、今後も検討することもできる。国際的な昭和の観点を踏まえると、お外来の AI と公開するなどの透明性を高めることが必要であるということでございます。それから21ページにまでしていただきたいと思いますが、21ページのですね、他の迅速な削除の前の場合でございますけれども、それも新たに追加した部分でございまして、迅速な削除を進めにあたって、違法なものまで誤った削除する可能性があるとか、有事というのが必要であるという点があったということで、迅速な削除に対する点についてのご意見を記載してございます。3の迅速な発信者情報の開示のところでございます。これについても大きな変更点を挙げてございますけれども、裁判外における発信者情報の開示につきまして、ガイドラインを出すことが必要。警告につきましては、警告メールの点数を流し給与を設けることが必要。また、具体的にどこの場合に警告メールを出すことができるかについて確認することが必要ということでまとめてございます。それから、22ページ。ございまして、過去3の問題点のところでございますけれども、3つ目のあれでございますが、問題点をございまして、最初の頃はご意見、ご議論がございまして、また団体からも多くの声でございましたけれども、請求があって開示するかどうか、開示するまでの期間が非常に大きくなっているということで、標準取引期間というものを定めるべきの指摘がございましたので、それを記載してございます。 23ページでございます。計画に入れるのを申し上げます、3つ目のお話でございます。前回もですね、地域の流通します外国人だろうかという議論がございましたけれども、少なくともプロバイダーが警告メールを転送するということが一部のプロバイダーで行われているわけでございますけれども、どのような場合に行うことができるかということについては明確になっていないという状況がございます。なお、その警告メール転送につきましては、中小企業の失害に該当するというふうに考えておりますけれども、正当企業行為として認められる場合は、その違法性が棄却されると考えていると、考えられているというふうにまとめてございます。24ページでございますけれども、国際的な動向ということで、アメリカにおける、発信者情報会議につきまして、正確に記載するということで、期間の形式判断で出すことができるという点、あるいは接続部課題についてはその対象になっていないというポイントでございまして、非常に記載してございます。各国の必要な対策のところでございますけれども、ここにつきましては、ライブラインに合わすことが必要とした上で、特に個人の特定的なこともない IP アドレスや対応スタッフの扱いについては、柔軟に対応することが望ましいというところでまとめてございます。それから、必要な対策の3つ目の丸のところでございますが、諸外国の一方でやその運用実績実態ということで、検討するにあたっては、法人の規定だけではなく、その運用実態等も十分参考にする必要があるということを記載してございます。各国の留意事項のところでございますけれども、ここにつきまして、アルプスに加えてございまして、発信者情報開示請求については、要請を定める要請の住職について、特別な事情がある場合に向き、受け止められた発信の範囲で開示なく、裁判所を審査を経た上で開示するということでございましたので、それをお伝えしてございます。それから一方で、その発信者情報開示につきましては、権利を守ることではなく、裁判を受ける権利を通すことが重要だという認識がございました。以上で、ございます。というわけで、先生方のご意見の集約を図ったつもりでございますけれども、さらにご指摘のいただきたいと思っております。
ありがとうございました。それでは続きまして、中間を取りまとめ、この案を踏まえまして、今後の取り組みについて関係する、法律を関する各所からのコメントをお願いしたいと思います。まずは、
法律の所管化ということではございませんが、全体を取りまとめている観点から、本日もさらにご意見をいただくわけでございますけれども、先生方からいただいたご意見に関して、引き続きですね、確実に連携いたしまして、今後、具体的な整備設計、あるいは対策を進めていきたいというふうに考えているところでございます。アクセスコントロールにつきましては、どのような法律で規制するのかというところが、大きな問題点としてあるわけでございますけれども、この法律につきまして、文化庁、それから警察庁等を連携して、整備策について発展を進めていきたいというところです。それから、プロバイダーの関係につきましては、まずは、今期の中心に関係者の組織の組織を進めていくというところでございますけれども、さらに、法廷の必要性についても、検討するものというふうに考えておりますけれども、法廷につきましても、連携して進めていきたいというふうに考えているところでございます。
ありがとうございました。それでは、今も出ましたけれども、本題とお願いします。はい。マイクを、
文化庁の千葉県課長でございます。アクセスコントロールの規制の問題につきましては、これまで文化審議会、著作権文化会の方でも、過去、検討してきた経緯がございますけれども、なかなか難しい問題ということで結論が出なかった課題の一つでございます。その大きな課題についてこの場で、様々なご議論いただきまして、今後一定の方向性を打ち出していただける、大きな方向性を打ち出していただけるということについては非常に大きく感謝をいたしております。それを受けて我々としてはどう一方面で対応していくのかということでございますけれども、それは今地大臣局の方からお話がございましたように、この場でも様々な議論がありました。それを踏まえまして、どういう形の対応が可能なのかということについて、地大臣局のリーダーシップのもと関係省庁と協力して、きちんと対応について検討していきたいというふうに考えております。
ありがとうございました。それでは続きまして、経済産業省お願いします。
経済産業省経済政策室長の中原でございます。 今日ワーキンググループにオブザーバーとして参加させていただきまして、関係者の皆様のいろいろな、ご意見を尊重させていただき、私も大変にコンテンツの重要性等について新たに思い出したところでございます。今、著作権課長からもお話がございました通り、今後、このコンテンツの方の重要性や技術開発に与える影響みたいなことを話しながら、皆様に満足できるような整備整備されるよう、大事に私たちも協力して進めてまいりたいと思います
。ありがとうございました。それでは、総務省からもお願いします。
総務省消費者行政課長二宮でございます。インターネット上の権利侵害対策につきましては、さまざまな観点からのご意見、さらには非常に難しい論点もあるということを、この場を通じまして、理解しているところでございますけれども、関係者の皆様方が協力して、前向きに取り組まなければならない重要な課題であるというふうに考えております。総務省におきましては、従来よりインターネットの利用環境整備ということで、霞が関の中でも最も早くからまた積極的な取り組みを行ってきたところでございます。インターネット上の著作権侵害の問題につきましても、その中で重要な取り組み分野の一つだというふうに考えております。持続的な経済成長に向けまして、その重要なインフラでありますインターネット環境の整備と、そこで流通するコンテンツの充実の双方が不可欠というふうに考えております。その観点から申し上げれば、本来著作権者とプロバイダーは対立関係に立つというものではなく、共通の課題であるインターネット上の著作権侵害に対して協力して取り組んでいくということが重要であろうというふうに考えております。総務省といたしましては、こうした関係者間の協力体制の構築を図る上で、その基礎ともなっております現行制度の検証も行いつつ、権利者とプロバイダーが目標を共有して共に力を合わせて共同できるような関係、これを構築できるように取り組んでまいりたいというふうに考えております。これまでのワーキングでの諸先生方のさまざまなご意見、これを踏まえまして、また関係者関係省庁の方々のご協力を得ながら、引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
どうもありがとうございました。それでは意見交換に入りたいと思います。まずはアクセスコントロールについての委員の皆様のご意見をお伺いしたいと思います。何人かの委員の方々からは意見書を頂戴しておりますので、それを踏まえたご意見をお願いできればというふうに思います。どなたですか。特に意見書を頂戴した方はどういうふうに思いますか。自由にどうぞご覧いただければと思います。まずはアクセスコントロールのお話ということでご意見をいただければと思っております。アクセスコントロールはよろしいですか。先ほど事務局の説明があったので、ご紹介説明があったというんですけれども、政治の下あたりの観光客の中にあるような方向を進めて、今後進行を進めていたということでございますが、会規制についてということで、この中にございますように、制度及び会議サービス、そういう行為についても、規制の対象を拡大していく。それから農業権もこれは見直す方向で検討しているということでございます。何よりも大事なのは水際規制ということでございますので、水際規制に伴う所要の処置は先に必要になってくるということだと思いますが、はい、
細かい点申し上げるんですけれども、ページの、真ん中ぐらいですね、丸が2つあります、グラフ方式から始まる部分、の最後のところなんですが、しかしながら、こうですね、このグラフ方式の、による、アクセスコントロール、コピーコントロールについては、 外部に考えている問題だというところワンパラなんですが、全体から読んでおりますとアクセスコントロール の、 こういった規制対象の拡大について議論しているように読んでいるんですが、ここに行きましてなんか急にコピーコントロールの話とかですね、しかし特に しかしながらエコは、アクセスコントロールのコピーコントロールの組み合わせによってそのコピーコントロールに関する特徴の反応というリスクが大きな問題になっているという形で、ダビングテントとして出ているんですが、でも前からのアクセスコントロールにつながるとここの急にコピーコントロールの無反応期という話がうまくつながっていないような印象がありまして、全然から読んでいたと非常に違和感があったんですが、前回の委員の方から詳細のご説明、大谷委員の方から何かその点についてご指摘があったと思うんですけど、何か違和感が あるような記事なので、この内容で問題何かをご検討いただけたらと思いました。この問題は5ページ目の、4項の一番最後の周りのところの2行目3行目に特殊な無反応機器を販売している経営を全体的に規定することについて今後さらに検討するということで、まとめていただいておりますが、その必要性について、違反納期の制限について必要性がある事例として4ページ目で挙げていることが残っていますので、まず2行目であるように書いていただければ、いいかなと思っています。私のちょっと懸念かもしれませんが、なんか大谷委員からフォローしてきたら
ご指名ですので、じゃあ、お願い
します。ありがとうございます。前回のワーキンググループの会合の際に、資料をさせていただきまして、全然その無反応機器の問題というのは、アクセスコントロールを回避するという問題の、一種だとして取り上げられて、この論文の方を事実関係、被害実態を挙げていきますと、実はアクセスコントロールに対しての無反応であって、アクセスコントロールに関する規定を導入して、その規定の形をどのようにするかという議論には、直接関係のない問題ではないかという意味で、前回、問題提起をさせていただきまして、そのあたりを事実関係、それから実際に用いられている技術に属して、正確に記載していただいたところ、この4ページ、それから5ページに、記載されているところの、コピーコントロールに関する記述になったということですので、私はこの資料で、整理でよろしいかと思いますが、このワーキンググループで議論を進めていくにあたって、前提として事実関係を、できるだけ明確にしながら、実際に被害実態が起こっているところに、十分な規制がかかり、なおかつその規制についての記載を回って検討していきたいというのが私の終始一貫した考え方であったんですけれども、やはりこれがコピーコントロールの問題だということになりますと、コピーコントロールについてのあり方ということを見直すということであって、アクセスコントロールに関する監視規定、それから社会行為に関する規制を制約に拡大していくという方向で考えるのは適切ではないのではないかということを、前回確認いただけたものと考えておりまして、かなり技術的に細かい話ではあろうかと思いますが、このワーキンググループ の議論全体を通じて技術を重視しながら進めるというその事務局の姿勢というものを細かい論点についてもこだわりながらまとめていただいた成果ではないかと思っております。ありがとうございました。
皆さん、よろしくお願い
します。ありがとうございました、
はい、それから一方、それ対についても前回の検討をいただいたところよりも、若干変更はないんですけれども、一定のアクセルコントロールの外交を制止することが必要であるという、そういう方向で、まとめようというのが提案でございますけれども、大体この辺りのところについては、前回、皆さんにご理解いただいて、ご了承いただいたかなというふうに思っておりますので、前段の方はよろしいですかね、それまとめの方向性としては。 それから臨床と説明があった前回と違う変更部についても特にご異論なければ方向性として了解させていただきますけれども、よろしくお願いします。
はい、じゃあ森田委員。前回意見を申し上げまして、それを反映させる、そういう形で取りまとめをしていただきましてありがとうございました。それで今特に個人の退職行為についての、問題でありますけれども、この中の求めはこれでいいんだと思うんですけども、どこまでその対象とするかどうか、それからその前提としてですね、個人の回避行為を、規制の対象にするということの実効性といいますか、必要性がどこまであるかということについては、まだ話も立法事実という指摘がありましたが、確認が十分出されておりませんので、その点の前提からも含めてですね、今後の検討の中で詰めていく必要があるというふうに理解しておりまして、ですから結論については、可能性はですね、いろんな可能性がなお議論されているというふうにこの資格の中は私自身は理解しておりますけれども、そういう理解でよろしいでしょうかということであります。
その声だと思います。もう一点、
それから先ほど出ました無反応危機の話なんですけれども、その無反応危機というのはそれを対象とするということは、ある製品に反応するような機能を付加することを義務付けることが必要であるわけであります。そういう義務付ける効率の根拠なくして、対処するということは難しいんじゃないかということが、4ページのところで書いてあって、その先に、しかしながらというんですけども、しかしながらの後は特殊な無反応機器という概念が出てきて、最後もその特殊な無反応機器という概念が出てきますけども、特殊な無反応機器とは一体何かと、これは最終的に法律の条文をするときはですね、実質的に回避を行うとか、特殊なということは、では受けることはできないと思いますので、ここを詰めていくとですね、無反応機器の中である、ここで特殊と呼んでいるものを法制的にうまく捕まえることができるかということについても、まだこれは結論は出てないものというふうに理解しておりますし、それからその問題は結局アクセスコントロールだけじゃなくてコピーコントロールの問題にも当たるということで、資格の中はまとめとしてはアクセスコントロールの問題を挙げているわけでありますけれども、個人の回避行為についても前回コピーコントロールとアクセスコントロールとそれぞれの範囲の適切なバランスを考慮していただきたいというふうに申し上げて、そのことは、この報告書の各所において、留意事項として挙がっていることでありますので、対象としてはその両者を含めながらですね、どういう形でそのここで狙っているようなものが果たして対象とすべきなのかというのと、それを法律上繰り出すようなうまい、要件設定というのが可能であるかということを今後詰めていってですね、それがいずれについても、肯定できるような方向で厳守約が図られれば特殊な無反応機器というのを繰り出すことが可能だと思うんですけど、まだそれが可能かどうかというのは、この段階では分かってないというふうに思います。資格の中にはこの無反応機器の問題が書いてありませんとは、そういうご趣旨なのかなというふうに理解しておりますけども、この点もそういう理解でよろしいでしょうか。
はい、私はそういうふうに思っておりますけれども、委員の皆さんいかがでございますか。そういう認識でよろしいでございますか。そういうことで、ございますので、今ご委員がおっしゃったような認識を我々、本ワーキンググループとしては持ちたいと思います。他にいかがでございますか。よろしければですね、講談の方に入りたいと思いますけれども、プロバイダー責任のあり方についてでございます。プロバイダー責任のあり方につきましては、そうですね、お願いします。前提理解でございます。ここらしい世の中とかなり前回とは、ニュアンスが変わっているのかなと思いますので、この意見をお聞かせいただければと思います。先ほど総務省をはじめ関係官庁のご意見など大体ここに書いてあるようなことを進めていきたいということかなというふうに認識しましたけれども、今の中で、特にご意見があれば、はい、平谷委員。
すみません、前回ちょっと言われませんでしたけれども、意見書だけはちょっと付けさせていただいて、
まあ、単独の組織といいますか、まあ、著作権者だけとか ISP だけが開発できないみたいな今、中核にありまして、それ以外に著作権侵害を防ぐことができないんだというふうになっているという認識のもとで、じゃあどうすればいいのかということで、まあ、意見書を今まで最後にして、まあ、実際に報告を書かせていただきました。でそれについて7、3時間との直接のヒアリングの時間を取っていただきまして、かなり反映されたものになっていると思いますけれども、2点だけここでちょっとコメントさせていただきたいことがあります。まさに今、総務省の方からもありましたけれども、その、まあ、自分の利害を超えたところでも何らかの、組織づくりが行われて、それによって、まあ、開発の方策を探っていかないと、まあ、このままなかなか解決しないということが実際にあると思います。それで2点私が申し上げたいことはですね、その中でどうしても避けることができないことがあると私は思ってまして、それはある種 の, 発見と発明ということが絶対に私は必要だと思います。で私一つはですね、CIFF というところが、まあ、実際今立ち上がって著作権侵害に対するガイドラインを作り実施している真っ最中でございますが、その前の協議会の、まあ、技術者という立場になって今 CIFF の運営官の、まあ、アドバイザーという立場になりますが、これちょっと手前味噌で申し上げませんけれども、一応今 Google で著作権侵害というふうに聞いていただきますと1400万件ほどヒットが出ますが、一応その1、2、3、まあ、トップ3はですね、今言った協議会と CCIF のようになっておりますという意味で、かなりの一般性と、まあまあ、期待値はあるのではないかということをお話しさせていただきます。やはりこの場合ですね、著作権者側のメリットというのは明らかです。もちろん著作権侵害を防ぐというインセンティブは十分あるわけですが、ところがプロバイダーが ISP 側ではですね、そのことを共にやるインセンティブってほとんど実はないわけで、非常に手間暇がかかるいろんな、まあ、法的なリスク、実はそういう、まあ、いわゆるこうユーザーの情報を開示しなきゃいけないといったことが起こります。でその中でどのようにしてですね、まあ、ほとんどそのことばっかり話してたんですけど、実はどのようにして回避したかといいますと、一つの発見があったわけですね。でそれは何かといいますと、これはいわゆる P2P というフルスペックのですね、フルスペックです。ですからいわゆる動画配信サイトなんかかなりグレードダウンした映像しか出しておりませんが、 P2P というのはフルスペックの DVD なんかもう流通してしまうわけですね。でその中で、まあ、著作権者の方々が非常に困っておられるわけですが、その中で P2P の流通というのは実はブロードバンドの帯域の6割から8割を実は占有してしまっているんだということがありまして、でこれは何に基づいてそういった警告メールを発することに ISP 側が OK を出したかといいますと、それは約款の中に業務遂行を妨げるものについては何らかの警告を出すことができるという約款の中にそういうものを含めることによって、実際に対比 の, 非常に6割から8割、非常に大きなものです。ブロードバンドに対しては非常に大きな投資をしておりまして、これは世界一の推移になりますが、そんなのも6割が8割がそこで毀損されているという この事実ですね。この事実によってISP 側もこれを健全化したいということで、ある種の賛同を得られた。しかもこの他非常に重要なことでありまして、今ですね、 P2P 側で誰が違反しているかというのを見つけるソフトがありますが、それによって非常に多くの帯域を使っているユーザーを特定することは実際にはできていません。できないです、わからないです。ところが ISP 側がそのユーザーの履歴とどのソフトを使ったということをからですね、その人を特定して警告を出すことは実はできるんです。これまだCCIFをやっておりませんけども、そういう可能性は十分あります。でそういうことである、ある種の共通課題といいますか、ある種両者の間で、まあ、コンセンサスを取れるようなある種の大義といいますかですね、そういうものがない限りはなかなかうまくいかないというのが一つあると思います。でそれでによって、まあ、今一応3つ段階を考えているのが第一段階までは具体的に進んだという状況にあるということをちょっとお知らせしたいと思います。で2つ目はですね、この中で森田委員なんとか、それから大谷なんかからもいろいろ点が出てるんですが、動画配信サイトに対するいわゆるフィンガープリンティングとウォーターマークとか、そういう話がここで出てきています。それを、まあ、動画配信サイト側に貸そうという話が出てきていますが、ここに対しては私はある種の発明が必要だと思っています。 でそれは何かと言いますと、実際にはですね、フィンガープリンティングやろうと思ったところは指紋の、なんていうんですかね、証拠と一緒ですから、もちろんリファレンス、本物の情報がないとこれは判定できないんですね。ですからこの作業が実はただソフトウェアを導入するだけではなく、例えばテレビ会社がものすごい量の今 BSCS いろんなものがありますから、それ放送する放送するたびに全てをそのですね、申請のコンテンツを全ての ISP にじゃあ与えるのかという問題が実はありましてですね、これは途方もない労力を必要とします。ですからこれ実は私2008年9年の間に、そういったですね、技術を使って世界的なですね、海賊版の実態を調べる調査が経産省のもとでありまして、その評価員になっていたんですが、そこには実際いろんなですね、著作権者の方、テレビ会社の方、マニアを作ってこられる方、いろんな方々が集まっておられましたが、積極的にですね、その自分のところの申請のコンテンツを出して実験したんですけど、実験に供与された方はそんなにおられませんでした。でこれ本音を聞くとですね、これは発明はどうしても必要で、その中においてきちんとコスト管理といいますか、ビジネスモデルが回るようなものを発見しなければならない、作らなければいけないということは絶対にあります。でこれ実例がありまして、ちょっと長くなってすみません、これは非常に重要なことだと思いますので、今ですね、どういう例えば発明があるかといいますと、一回上がってしまうとしょうがないということは、こういろんな方々が言われています。それで非常に重要な概念はオンザフライという概念だなんて、とにかく上がる前にその信号を調べてしまって、上げる前に止めなければ意味がないというのが一つあります。でそれがオンザフライという概念で、非常に高速性が要求されるんですね。でそれから今世界中に40社以上のこのフィンガープリンティングの技術を出しているところが、日本では、NTT も出していますし、いくつかあります。それ事務局が出している資料にありますが、一つの事実はですね、そういう中できちんとこの心眼、本物か偽物か判定する能力が全く違うということです。これ実は公表されているものがなくてですね、とある著作権団体の方で、私は覆面でこう結果だけ見せてもらったことがあるんですが、高いものは 100% 近いものがありますが、ひどいものになると80%、60%、50% を切るようなものまであります。でその精度という問題と、それから速さですね、上げる前にリアルタイムで信号を調べて、それで上げるべきでないものはこう取り下げるということが必要ですので、上がってしまうともうしょうがないことは非常に重要なことがありまして、そこで発明は何かと言いますと、これはテレビ会社の事例ですが、信号をこのビデオが上がってきますよね。ビデオが上がってきたときに、その信号を証明して、これは実はこのテレビ会社のこの番組であることが分かります、リアルタイムで。その時に、そうするとスポンサーがいますので、そのビデオを上げるときにスポンサーの広告を挟み込むということをやるんですね。で、これがオンザフライのいいところで、上げる前に何らかのビジネスモデルを作っておいて、それに相当することを、例えば広告を挟み込んで上げるというようなことが実際に行われたり、企画されたりしているところがありまして、そうであれば、テレビ会社の人はこれを上げてきます。ここで売り上げが立ってビジネスモデルとして回っていくわけですから。ということが実際には行われつつあるわけで、かなりこれはですね、ビジネスモデルとか、その著作権者と ISP の関係の中で、回るモデルを発明しない限りは、なかなかじゃあ、皆さん、じゃあやってくださいと言っても、じゃあどのソフトを使うんですか、それ、心眼の率はどれくらいですか、どのくらいのスピードですかという、次から次へというですね、非常に大きな負担が ISP 側にかかってきますので、こういう ISP の協会の方は、ものすごくそれを恐れてですね、こんなことをやれと言ったら、とんでもないことになるというような意味のことを言われて、帰っていかれたんですけれども、その辺のところはもう少しきちんとですね、技術的な内容とか、そういったビジネスモデルについての精査をした上で、今後のアクションを考えていくということが非常に重要だというふうに思います。以上、2点だけ。
はい、ありがとうございました。今から1時間15分まだ時間があるんですけれども、政府官ちょうどおいでいただいておられて、今後の予定もあろうかと思うんですが、今ここまでの議論を進めますよって何かご発言がありましたら、はい、お願いします。
すいません、議論の途中に不要参加になって申し訳ありません。 本日平成22年度予算が成立する運びでありまして、その最後の議論がありまして、この後失礼してしまうんですが、実は大変象徴的なタイミングでもあって、皆さんにもかなり伝わっているとは思うんですが、私たちが新政権が細川政権の鉄を踏まず、しっかりと政治主導の政治を軌道に乗せれるかどうかという一つ のメルクマールというか試金石が年度内予算成立ということで、そのために成長戦略のプロセスも含めていろんなことが影響を受け合いながらここまで来たというのが政権側の人間としては実はございます。しかしそこで今日この節目からまさにこの皆さんのワーキンググループも今日が第5回取りまとめということなわけですけれども、ここからいよいよ次のステージに進むわけで、新成長戦略というのが今年のキーワードなわけですけれども、これからの単年度予算の話にとどまらずですね、5年10年後の日本をどちらの方向に持っていくのかという議論がいよいよ本格化をする、それが今日からだというふうに思ってまして、それに先立って、皆さんの議論をここまで積み上げてきていただいた。最初の時私2つの専門調査会とこれと3つを掛け持ちしているものですから、そのうち2、3の場でおそらくここでも申し上げたと思うんですが、今回のこの議論は今まで毎年ある種似た議論をしてきているんですけども、今年の大きな違いはこの5年10年先を睨んだ成長戦略に関わる議論をしていただきたい、つまり少し先の話もしていただきたいということを私申し上げたというつもりなんです。実際そういうお話をたくさんいただいたと思ってまして、これからまずは来週の3月30日総理を含めた中間取りまとめですけれども、4月5月そして6月の成長戦略取りまとめというところに向けて、さらに議論を本格化させていきますし、すでに成長戦略 の基本方針の中で、IT や科学技術と並んで、この知的財産権の問題は成長のプラットフォームとして大きく位置づけもしているところでございますので、引き続きお願いをしたいというふうに思っています。個人的には競争力強化センターやコンテンツ強化センターの方では毎回1、2回の発言はさせていただきながらということがあったんですけども、このワーキンググループ、基本的には出席させていただいたつもりではあるんですが、非常に専門性の高いレベルの高い議論をされているので、なかなか私自身が貢献をする場面が少なかったこと本当に申し訳ないんですけども、ここからが私たち政務三役の出番で、今日の4省庁の皆さんから力強いご発言をいただいたわけでありますけれども、また事務局もですね、私この数ヶ月一緒に仕事をさせていただいて出向者ばかりの本政チームになっているんですけども、しかし皆さん本当に対処交渉から議論をしてなさっていて、非常に心強い事務局ということでもありますので、これから場合によっては今日は事務方の皆さんが4省庁来ていただいてますが、政務三役レベルも含めて、これから企画委員会というのも副大臣で立ち上げていくという議論も知財本部全体としてはしてますので、省庁の壁をどれだけ超えられるかということがやっぱり一つ大きいのと、もう一つは事後的にここで議論されたことが本当にやってんのかということを、PDCA サイクルというのを私たち最近よく使うんですが、プラン、ドゥだけじゃなくて、そもそもドゥが怪しいんですけども、そのチェック、アクションのところをしっかり回していくというのがこれからの役割だと思ってまして、4月以降もこの皆さんのメンバーでワーキンググループ引き続きご議論いただくということになると思ってますので、ぜひこれから私たち の背中を引き続き押していただけたらなというふうに思っています。議論の途中に水を差した格好になりましたが、これまでの5回の議論のお礼を申し上げたくて、マイクを取らせていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。それでは今の政務官のご意見を受けて議論を継続したいと思いますけれども、北川委員のおっしゃっておられた発見とそれから発明、そういう試験については、総務省と先ほど意見を表明していただいた中で、そのプロバイダーと権利者、そういうものが共同のプラットフォームを作って侵害対策措置というものについての、ガイドラインといいますか、そういうものをより詰めていくということになっていこうと思います。ですから北川委員がおっしゃっていただいたところはその中で、検討されているんだろうと思います。それから まあ、新型対策措置についてはこういう取りまとめの仕方になっておるんですけれども、戸籍法もできて10年、ネットのその時間でいうと10年というのは独自案でいうと70年に相当するわけですから、それは相当の時間が経っているはずで、やはりまあ、戸籍法の10年前の規定の仕方について、その検証ということを使っていただいたかと思いますけれども、検証をしていただくと、で、そしてまあ所要のもし何かあればさらに次のステップに入っていただくというふうに期待をしておるところでございます。まずは新型対策措置にどういうことができるのかということについては関係者間で十分その協議をする、その場をぜひ総務省をはじめとして関係の省庁においてバックアップをしていただきたい、こういうふうに期待をしたいと思います。それから皆さんの中で、他にご意見ございましたら新型対策措置のところで、いただきますけれども、山本委員どうぞ。
先ほど北川委員の方からお話がありました、公団の方なんですけども、例えばフィンガーピートを使ってそれでその侵害品を侵害物をですね排除する仕組みというのはご指摘の通りですね、なんかこういう制度を簡単に作ればいいとかっていう問題ではなしですね、技術を開発してでそれを載せるためのシステム、かなり大きなシステムですね、例えば登録制度なんか伴うようなですね制度設計が必要なんだろうというふうに思います。つまりこの現行法を前提にしたガイドラインでですね解決できるような話じゃないと思いますので、今後の検討課題として先ほど専門家からご指摘もありましたようにですね、5年10年の先の課題としてですね検討課題に載せていただきたい、課題の今お話あったような問題ですね、そういうふうに希望いたします。
よろしくお願いします。そういうご要望ありがとうございます。他に、前田委員どうぞ。
今回の発明案では、まず関係者間の協議によりガイドラインを策定していくということが、述べられていたと思いますが、先ほど北川先生からご指摘がありました、その協議に参加するインセンティブの問題なんですけれども、先ほど、プロバイダーには、本来的にはインセンティブはないけれども、たまたま待機の問題があってですね、それがインセンティブになっているという話を結構いただきました。しかし、それは接続プロバイダーについてはそういうインセンティブが、働く、ことになると思うんですが、それで接続プロバイダー以外のプロバイダーについてはどうなのか、そういうインセンティブが働くのだろうかという疑問もございまして、そうすると差し当たりは、関係者間の協議でのによりガイドラインの策定を目指すべきだとしても、そこが、関係者と社会に十分にインセンティブが働いて協議が成立するのかどうか、それから対立協議が結果何か結論が得られたとしても、それに参加しない、アウトサイダーは自然的に発生する可能性があって、そのアウトサイダーにどうやってその進めていくのかという問題が残るかと思います。そうすると、差し当たっては、関係者間の協議に期待するとしても、その協議がうまくいかない場合、あるいはアウトサイダーにその協議の結果を進めていくことができない場合には、プロバイダーに、一定の侵害防止措置を取ることを、法的に義務付けるということが必要になるのではないかと思います。
はい、ありがとうございます。いずれにしてもそのネット上の侵害コンテンツの総量を減らすという、それが目的であって、ございますので、その侵害コンテンツをどうやって減らすか、それがもうガイドラインというものが有効であればそれが一番いいわけですし、それでいかなければ次の手を打たなければいけない。なぜたった一つ、例えばその、法整備というのを一つ中止すれば全て OK になるような、そういう場合はないと思いますので、いろんな手を考えていって、法的な仕組みというのは単にその一つに過ぎないのではないかというふうに思います。森田さんあります？
はい、お願いします。
まあ、多分全部取りまとめはそれでよろしいかと思いますけども、先ほどから、まあ、前回おられていますけども、まあ、成長戦略としてのという観点から申し上げますと、まあ、このワーキンググループは最初からその、著作権コンテンツ、侵害コンテンツに対する、まあ、対策をどうするかというのをまず目的に掲げてですね、目標としてはその侵害コンテンツの流通量自体を減らしていくことが重要であると。というわけでありますけれども、まあ、減らすことで、まあ、社会的なコストをかけてやっていくわけでありますが、それがその将来の成長戦略として何かを生み出すのかといいますと、まあ、違法アップロードだ、違法ダウンロードの数だけですね、それがなくなれば正規品が出ることになるかというと、まあ、そういうデータが被害がたくさんあるときは必ず出てきますけども、それは、まあ、損害賠償を算定するときにはそのルールで私はいいと思いますが、まあ、実際減らしたらですね、その分その正規版が売れるわけではなくて、要するに、まあ、お金のない時には若い若年層が、まあ、そういうのを、安易に利用しているとかありますので、まあ、それを減らしたからといって成長戦略につながるかというと、まあ、足もそうでないところがある。そこは先ほどの北川先生もおっしゃった、まあ、ビジネスモデルの問題というのがあって、まあ、一言で申し上げますと、やっぱりインターネットがこれほど展開してくることに既存のビジネスモデルがうまく対応していなくて、その、まあ、後ろ向きのといいますか、既存のビジネスモデルを守るために、まあ、この、侵害コンテンツを減らそうという方向に向くわけでありますけど、むしろインターネットを活用して新たなものをそこから生み出すようなビジネスモデルを考えてはどうか。先ほどのフィンガープリンティングの単に削除するよりはですね、検出してそこに広告モデルを挟むとか、そこから得られる広告収入をですね、分かち合うとか、まあ、そういうのが実際に、共同の仕組みとして、構築されてしているわけでありますけども、削除することだけが必ずしもここでの対策ではないわけでありますので、そういう意味で将来に向かってインターネットというのを、まあ、これはなくすことはできませんし、その重要性はこれは皆さんが認める通りでありますけども、それを前提とした新たなモデルというのを、模索していく、そちらのインセンティブも重要ではないかというふうに思います。でそれとの関係で、その、まあ、共同の仕組みをと共同の仕組みを構築するだけじゃなくて、法的な責任を負わせるべきだという点があることは私も重々承知しておりますけども、この種の問題はその日本だけでですね、うまく解決できるわけではありませんで、まあ、諸外国で負わせてないような重い負担を日本の、まあ、サービスプロバイダーにだけ負わせるということになりますと、まあ、諸外国の例えば動画配信、サービスを提供するものはそういう制度、外で自由にできるけれども、日本でそういうビジネスを展開しようと思うとなかなか重い負担、初期投入コストがかかってですね、日本ではうまくビジネスを展開できないということになりますと、これは例 その検索エンジンは日本だけでできないという問題と同じ問題が出てくるわけでありまして、日本だけ過重な負担を負わせるというのは適当でない、まあ、そのあたりは国際的な状況も踏まえながらというのは、その観点から、つまり、インターネットにおけるさまざまなサービスの提供をむしろ阻害するような要因になってはいけない、まあ、現在考えられないような新たなサービスを提供しようとするのが出てきたときには、こういう措置を講じなければそもそもそのビジネスに参入できないといったような参入障壁になってはいけない、まあ、そういう観点も重要だと思うところでありますけども、このワーキンググループは侵害対策の措置を取るというのが、まあ、まず目標に掲げて、それとの関係でどういう手段が重要かということを、議論していますけど、本当はその一段上のところでですね、今年の、措置流通量自体を減らすということだけじゃなくて、もう少し一段高いところに立って、まあ、今後の成長戦略として何が必要なのかということを、まあ、議論していくことが本当は必要なんだろうと思います、まあ、このワーキンググループではその点についてあまり議論する機会はなかったと思いますけども、重要な視点だと思いますので、先ほど北川委員の意見で触発されまして、その点を申し上げたいと思います。
それは今後のですね、まあ、検討課題ということになろうかと思います。いずれにしてもその、まあ、一方においてアクターというそういうものがそのあって、それからもう一方において、まあ、要するに先ほど申しましたように、いろんなその対策措置というものが考えられるわけで、まあ、外国のプロバイダーなんかにもですね、まあ、例えばこういうその共同の場に、検討の場に入ってもらう、そういうところはですね、十二分に考えられるわけでありますので、単にこのプロバイダーの特権者の共同の場っていうのは日本のプロバイダーだけではなくて、外国のプロバイダーも入ってもらう、それでその、より効果的な侵害対策措置についてのガイドラインをそれぞれ考えてもらう、そういう方向に進めばいいかというふうに思っています。はい、どうぞ。
平野でございます。 だいぶ私プロボカティブなことを申し上げてきましたが、事務局様の方でも取りまとめていただきまして、まあ、今回ガイドラインを出口していただくということで非常にご協力いただきありがとうございます。津村政務官からもお話がありますが、この成長戦略ちょっと長期的中期的に 見るべきだということから見るとですね、インターネットってまさに新しいビジネスモデルがいろいろ出てきてます。 YouTube しかり、Facebook しかり、Twitter しかりですね。ですからそういう成長の芽をやっぱり積んではいけないという視点も、森先生おっしゃってその対処交渉の部分もありますね。それからフィンガープリントの話なんですが、最近見たちょっとアメリカの論文ですと、アメリカの YouTube ではこういうのを開発して法的義務はないんだけど実質的にこういうのを入れようかっていう議論もあると。ただ非常にこれ初期投資がかかって、YouTube、Google グループだからできるんだって、他の皆さんがやるとなると大変ですよねっていう議論もアメリカでも出始めてると。ですからこういった話も含めて、法規制というよりもう少し大きな話で、やっぱり議論をするというのは今後必要かなというふうに指摘には思っております。それから細かい話で最後に、資料3では私の意見書を今回出させていただいて、反映させていただいたんですけど、まあ中細かいところはもうプロボカティブですから言いませんが、最後、ちょっと最後だけエグゼビット1とエグゼビット2という私の節考をつけましたが、エグゼビット1はだいぶ昔の判例で、前から言ってる RIAA 対ベライゾン事件ですね。で、エグゼビット2、これ非常に新しく、これと同じような判例も出てますよということで、申し上げて見にくいのはですね、これ実はゲラという段階で提出期限ということで、ちゃんとしたものは実は宣伝になりましたが、国際省で評価がもう出てますので、こちらでやってますので、毎月私これ連載でインターネット判例、今後まさに一般監視義務は追わないけど、どこまであるのかっていうのはこれグレーエリアですから、この判例の紹介等と通じて今後も研究してまいりたいと思います。以上でございます。ありがとうございました。
今回プロバイダーの責任のあり方についてということで、信頼対策措置の実施を促す仕組みについていろいろここで議論をさせていただきましたが、結論としてはまずはガイドライン、関係者協議のガイドラインを設定して、どのような対策を取るかということを決めていくということが、前に言っています。まあ、でもその後、さらにどのような条件を措置、このような措置が実効性を持って実施されていくのかというのを、よく見ながら、それがうまくいかなければ、やはり、先ほど前田委員もおっしゃっていたように、プロバイダー責任法において、一般的な監視義務を負わないものの、ある程度の状況においては、結果管理義務があることを、規定していくという、そういうことも、検討をするのという視点を明記していただいているので、まずはこのステップで、やっていただいたのかなというふうに、考えております。よく求めていただいてありがとうございました。から、もう一つは、侵害コンテンツの流通を、減らしていくということで、メールアドレス、個人情報を開示しなくても、警告メールを、プロバイダーが転送すると、というような対応もここで議論をいたしまして、そのような対策も検討していただけるということがはっきり書いていただいたのはとても嬉しいということだと思っています。以前は総務省の方が転送するということで個人の情報を使うということも問題があるような観点もあるというようなこともございましたが、それは適本できるような方向で検討していただけたらなと希望しております。以上です。
警告メールの転送につきましては、どういう場合に転送が可能なのかということについて、よく検討していただくということでございますので、よろしくお願いいたします。はい、前田委員長。
先ほどの平本先生の話と宮川先生の、宮川先生の話で、その関係者間協議が先行で、それがうまくいくかどうかがわからない段階では、何も強制的を改正する必要がないというご趣旨だったのかもしれない、ご発言が趣旨だったかもしれないんですが、かとそうではないのではないか、そうではないと私は思います。つまり、プロバイダー とその関係、まあ、経営者間の、まあ、協議を促進するためにもですね、少なくとも、まあ、諸般の事情からその結果回避義務があると、まあ、今でも、まあ、判断できる場合にその結果回避義務違反があってそれでもって相当因果関係のある損害が発生した場合には今時点でもやはり損害賠償責任は負いうるのだと私は思いますし、それは、まあ、もしあのこの今回この、まあ、ワーキングの前提では、まあ、プロ責任の規定というのは、まあ、過失責任の原則を規定したものということですから、まあ、現在のプロ責任法の下でも、まあ、そういうふうに読めるのかもしれませんけれども、ですから、まあ、現在のプロ責任法でもそう読めるんだったら、あの法改正の必要はないということではあると思うんですけれども、まあ、しかし、まあ、いずれにしても結果回避義務違反があると、まあ、諸般の具体的な諸般の事情の下で結果回避義務があると言える場合には、損害賠償責任は当然負うということがやっぱり前提として、必要なのではないか、まあ、それは、プロバイダーと経営者間の協議を進めていく促進するその上でも必要なことではないかと思います。
はい、ありがとうございました。はい、どうぞ、こちらの
方に。はい、確認に入っていただいて、おそらく、各省庁さんの先ほどの話からすると、今後ね、法も現行法も含めて見直しようという話なので、セットで、ここはおそらく解釈の部分で、まだ司法判断出てませんし、まあ、はっきり言ってグレーエリア。で、私自身も、アメリカと EU の調査もグレーエリアで、どうも今のファーストインプレッションでは、彼らもグレーエリアだと思っていると。だから一般監視義務はないところ明確に私の意見書に書きましたが、もう制定法的に規定されているんですね。まあ、EU 指令と DMC で規定されていますと。だけど、じゃあ特定の場合にどこまでっていうのは、これは曖昧で、これは判例も少なくてっていう世界だと思うんですね。だそういう意味では、例えばアクタさんの動向なんかも見ながら、いろいろもっと詰めるべき、かとは思ってますけど、まあ、ちょっと時間切れの問題もありまして、各省庁でこれからの話になるのかなという感じを受けております。
はい、あとは迅速な削除については、このエグナーティーですね、迅速な削除手続きについては、まあ、ぐらいから、かなり、シンプルな真面目になっていますが、一応その自衛隊の入場手続きにつきましては、まあ、米国でどのぐらいそのあるときで決まっているかどうか、まあ、そういう検討も必要でしょうし、まあ、このワークのチームでは、こういうまとめにしたいと思っております。それから発信者情報ホームページですね、まあ、それについてもその、この先ほどから出ております、現実名の伝統の仕組み等について検討していただく関係で、ございますし、どういう場合に IP アドレス、それから、その、管理官ですね、そういったようなものを書いていくのか、そういうその、ことも、ここで、検討していただいて、外部内の見直しにつながればというふうに期待をしておるところでございます。この点については何かご意見ございましたら、お伺いしたいと思います。はい、最後に。
一点だけ、24ページですが、裁判上の関係に関連する。24ページのですね、必要な対策を24ページの真ん中の括弧で必要な対策についてということで、丸が3つ上がっています。で、この丸の3つのうちの一番最後の丸の箇所ですが、大事的にはですね、ここはできたら削除していただきたい。で、削除は難しいという場合にはですね、この例え場合、その丸3個目の丸の例え場合以下をですね、例え場合以下を より迅速に発信者情報が開示されることにより、より迅速に権利者の救済が図られる制度というようにしていただきたいという意見でございます。その理由なんですが、まず削除していただきたいというのはですね、この24ページの丸3はですね、25ページのこの留意事項のところで、真ん中の丸のところに書いてあるのが、今言った24ページの括弧5の丸3のところの、まあ、実態だと思うんですね。だから、まあ、ここに、留意事項として上がっているので、必要な対策からはできたら削除していただけないかなということでございます。でこれはですね、事前の会議においてですね、座長の方で、こういう問題は司法全体に関わるようなことになる、なかなかこう、ここに踏み込んでいくことはできないから、まあ、そのあたりはご了承いただきたいということで、整理していただいておりますので、今私が言ったようにしていただきたいということでございます。
今、委員のご提案ですけれども、玉井委員にいかがでございますか。
はい。その24ページの今の括弧5の5つ目の丸で、前回の会合の最後の時に、これはその、何を検討することなのか、明確にしてほしいという要望を出しまして、それに対して、この河川物、いや、その運用実態というのが加わったというのが、それに対する応答だと思うんですけれども、で今 の, その北山委員のご説明の前提となっているのは、ここで検討するというのは、匿名訴訟ですね、不徳を匿名するまま、訴訟を継続する仕組みを民事訴訟法を改正して、日本でも導入することを検討してほしいという、そういう趣旨だという理解に立った上で、それを残すべきかどうかという議論に入るのか、全然違う意味なんだということだと、そこがよくわからない、それからその点がその運用実態というのは、加わったことによって、前回と何が変わったのか私よく分からないので、まずそのあたりの説明をお願いしたいと思います。
すみません、これ、臨時局お願い
します。すみません、具体的にですね、これまで議論がなされていたのは、例えば匿名訴訟であるとか、例えばそのディスカバリーによるその対立ということなどが議論をされていたかと思いますけれども、まあ、何を検討するのかというところにつきましては、おっしゃる通り、必ずしも合意ができているところではないかと思いますけれども、ただ、実際にその裁判手続きを起こそうと思っても、なかなか難しいという指摘があるところは事実かと思いますので、その、まあ、例えばということで、例示を掲げさせていただきましたけれども、まあ、裁判の中でもですね、改善できるところがあるのではないかというところの指摘があったという旨に、いう趣旨で、この旨を記載されておりますけれども、さらに、北川先生のご出資ございましたけれども、まあ、その点につきましては、最後の行で、慎重に検討することが必要だということで、その趣旨を込めたつもりでございます。
北川委員、そもそも最初にご発言があった部分でありますけれども、でも事務局が説明をいたしましたように、これは一つはその例えばという、そういう例示で上がっていて、その正しで受けて慎重に検討することが必要である。そういうそのこう一気通貫でこう読んでいただいたときにも、やはり問題ありますか。
話が入っているので、はい、分からない
のではない
んですが、はい、できたら、まあ、
分かりました。事務局と検討されていただきます。他にいかがでございますか。はい、中止的な匿名訴訟ということです。その例えばのところの文章はですね、裁判手続きの中で容易に発信者を特定するというのが現在 の, その、プロバイダーに対する発信者情報を開示せよという裁判手続きだというと、これあるわけですね。だからそれ以外のことを考えているとすると、匿名者を相手に裁判手続きを訴えを提起して裁判手続きが継続して、その中で匿名者の情報を特定するというのは、これは匿名訴訟を前提としたということになりますので、そうするとそれは後者の方がないもので、今後検討していく必要がある、まあ、前者の方があるわけですから、あるものを検討するということにはならないと思いますので、そうすると、匿名訴訟以外には考えにくい文章に
なっているところがよくわからないのと、で運用実態っていうのを入れるとですね、これが運用実態によってはそういうのを認めてない国でも実際には特命訴訟をやってるんだってような実例が出てくるかっていうと、そういうことではないので、これちょっと私よくわからない文章だと思います。
そこはまあ、恐縮ですけれども、座長に一つ実質にしていただいて、全局と相談の上、取りまとめさせていただければと思います。
ご質問答えなかったですけど、運用実績というところにつきましては、まあ、いろんなその諸外国の手続きありますけれども、まあ、そもそもその諸外国とは我が国司法制度が違うという面もございますし、ただ実態としてそれがどう機能しているかという面もございまして、まあ、むしろそれはやはりこう慎重に進めるという意味で、やはりその辺りをじっくりこう検討した方がいいという趣旨で、やっているわけでございまして、まあ、そういう意味で、ただちにその、すぐ検討しようと、訴状に乗るということではなくてですね、やはりここはいろんなことを合わせて慎重に検討するということで、まとめさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
ま、今の点は、まあ、別にいたしましてですね、全体としては、この本日、事務局から説明があったこの資料1の内容に基づいて、ワーキングチームの取りまとめ方向性として、そのまとめたいと思いますけれども、よろしくございますか。どうぞ。
これまでの議論をうまく整理していただきましたことに感謝申し上げたいと思います。そこで、表現度を含めた長期的視野での検討というか、まあ、検証といったものも並行して進むということですが、その、まあ、侵害対策措置についてはもちろん、まあ、引き続きの課題だとは思いますけれども、まあ、その周辺の課題として、まあ、大会の制度で、まあ、機能をしている、してないということの、まあ、検証などもしていただきつつではあるんですが、例えば米国 の不活要求制度ですとか、あるいは裁判を受ける権利を保障するために、すぐに開示できないとしても IP アドレスなどの情報を集積的に保全しておくというようなことですとか、まあ、周辺のいくつか課題として、まあ、一度か二度は議論に上がったようなものについても、まあ、それが実際のその運用にどれくらい影響を与えるものなのかというようなファクトをこう積み上げていくというか、人事関係についての調査、それから、まあ、関係するものの間での その情報共有といったことが引き続き進むような仕組みをこれから維持していただきまして、まあ、その上に立ってまあ、ガイドラインを中心とした取り組みが円滑に進んでいくようにぜひご支援をいただきたいと思っております。で特に気になっておりまして、今まで何度か発言させていただいた権利侵害といっても、例えば名誉毀損ですとかプライバシーといったプロテキ法が広く対象としている刑事責任全般について、それに与える影響なども勘案しながらご検討いただきたいということで、まあ、最終的には取りまとめの中にも入れていただいた項目ですけれども、その点については特に意識していただきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
要望を受けて何かありますか。
おっしゃっている趣旨は、理解のところ等にも若干でございますが、お書かせていただきまして、趣旨提案を取ってもらいました。
それではですね、ごく一部ご意見を出した部分については、座長をお持ちということにさせていただいて、このそのような部分については、皆さんご了解いただけますね、この方向性について。はい、ありがとうございました。それではそのようにさせて、進めさせていただきたいと思いますので、今後の部分におかれましては、この方向性について、推進していただければというふうに思います。時間的にはですね、若干まであるんですけれども、まあ、よろしければ、最後に、局長から暮らしたと頂戴して、本案件チームを進めたいと思っております。
はい。
ありがとうございます。本当でございます。このワーキンググループで5回にわたって非常に突っ込んだ議論をしていただきました。実質的にはもっと7回ですかね、議論していただいて、突っ込んだ議論していただいたことを心から感謝を申し上げます。インターネットの世界はとりわけ技術が本当に早く進んで、なかなか規制が追いつかないという実態があります。また日本国内だけではなくて世界が相手であるという非常にまたその裾野の広い対象の広いものであると難しい点でございますが、今日のここの議論でもまずやるべきことはきちっとやろうということを明確にしていただいて、それからその後いろいろ並行してこういうことも勉強したり、いろいろ諸外国の状況も見ながら検討しようじゃないかというご提言をいただいたことを心から感謝をする次第であります。先ほど専務官からもお話をいたしましたが、このコンテンツの関係のこのワーキンググループ、さらにはコンテンツの関係の専門調査会、そして競争力の調査会、そういったところでの議論を踏まえて私どもの知的財産の戦略を作ってまいります。さらにそれを我が国の成長戦略につなげていきまして、これから少子高齢化の中でも日本が召し上がっていけるようにですね、どういう道を歩むのかということにつなげていきたい、このように思っている次第であります。このワーキンググループも一旦ここで、今日取りまとめいただきますが、まだ引き続きご議論いただくことがたくさんございます。4月以降もまたお力をお借りをしなきゃいけないと思っております。本当にお忙しい中、ほとんど講師者にも払うことなくお願いをしていることを改めてお詫びを申し上げながら、また引き続きよろしくお願いしたいと思います。また各省がこういう形で参加をしておるというのも非常に珍しいケースでありまして、ちょっとまだ帰ってきたね、このように各省黙ってますが、各省もこれからはもう少し発言をしてもらってですね、議論をさらに深めたいと、こんなふうに思っているところでございます。改めまして、このワーキンググループの取りまとめに当たりまして、心からの感謝を申し上げて、お礼のお会いさせていただきたいと思います。本当にありがとうございました。
通常どうもありがとうございました。それでは、このスケジュールについて、
次回以降でございますけれども、このようなタイプなスケジュールはできるだけお願いしないようにと思っておりますけれども、これ以外の課題について、ご利用いただきたいというふうに思っておりますので、日程をまた調整して、ご連絡をいたします。よろしくお願いします。
はい、それでは本日はこれで
閉
会をいたします。ありがとうございました。